はい、ありがとうございます。やっとファラオはイスラエルの民を去らせました。しかし、このファラオという人はすぐ切り替わりますね。何かあったらもうすぐ切り替わる性格ですから、それが分かってますから、もう早く、もう今エジプトから出ていけて、許可を下ろしましたから、早く逃げなければなりません。で、皆さん早く逃げるときは近道しますね。で、この近道っていうのは、エジプトっていう町は海からちょっと入ったところなんですね、ナイルが。ですから、まずこの海沿いにずっとイスラエルの方に北上していくペリシテ街道というのがあるんですね。ちょうど地中海沿いにずっと道が、ここはもうあんまり山坂ありませんし、平らですし、海は近いし、気候は温暖ですし、ベストの道なんですね。でもそこにはですね、エジプトのちょうど国境付近にエジプト軍がいつも警備してます。ですからそこを通り抜けなければなりません。で、神様にとりましては、そのぐらいは簡単なことなんですね。ペリシテ街道へ行って、その国境付近にいる軍隊をやっつけて、そして、イスラエルの人をそこを通過させることはもういとも簡単にできるんですけども、神様はその道じゃなくて全く違う方向へ回り道をさせられました。そういうことが今日のところに書いてあります。で、ここからですね、神様のお考えというのが分かります。私たちが信じる神様、イエス様を使わせてくださった神様がどんなお考えをされる方かというのが分かるんですね。で、神様のお考えは、ただイスラエルの人をエジプトの追っ手から逃げられたらよいということじゃなかったんです。で、ここに神様と私たちの考え方の違いがあります。物理的にはエジプトから逃げること、それが神にとっての救いではなかったんですね。皆さん、私たちも信仰の旅を進む中でね、こういうことを経験しませんか？神様はなぜこんなことをなさるんだろうかと思うようなことと出会いますね。しかし、預言者のイザヤがこういう言葉を伝えてます。55章の8節から9節ですけども、ちょっと読みますと、こういう言葉です。神様の言葉をイザヤが伝えてます。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちも思いを高く超えている。こう、イザヤの55章8から9節で、イザヤも神様ってどんな方か伝えてますね。この旅がこれから神様に助けられて始まるんですけども、この先のエジプト出エジプト記の16章3節とか17章3節というところを読みますとね、イスラエルの民の中にこういう考えがあったんですよ。エジプトにいた方が良かった、そういう心を皆持ってるということが分かります。16章3とか16章3、17章3、ここを読むとね、 イスラエルの人たちの心の中にこういうことがあったんです。で、神様はそれをご存知だったんですね。あと、その後も民数記、申命記にも同じような彼らの心が暴露されています。で、神様が今エジプトを出るとこですけども、これから始まる旅で目指しておられること、それはこの人たちがもはやエジプトに帰ろう、いやエジプトの方が良かったというようなことをもう思わなくなる、それが神様の、目指すところだったんです。ですからエジプトを出たというのはまだ救いの始まったばかりね、これからなんです。そういうことがまず今日分かるところで、これは私たちの信仰の旅路にとっても大変示唆に富む内容ですね。さて、私たちの場合はキリストによって救われました。しかし今日のお話から言うと、神様の計画はそれで終わらないということが分かります。私たちは救われた最初の状態を維持するのでもありません。神の計画は私たちが救われた後、完成を目指して前進していく、変えられていく、新たにされていくというご計画です。それが分かります。参考に第一コリントの10章の1節から13節を挙げときましたけれども、そこを読みますとね、エジプトを脱出したイスラエルの人たちのようではいけませんよということが書いてます。彼らは苦難や試練に遭った時に神様以外のものに向かおうとしました。で、私たちも同じだというんです。コリントの10章の1から13は、私たちも同じ性質持ってますよ、だから注意しましょう、そういうことを書いてるんですね。どんなことが起こっても神様が真実な方であるから、私たちを救い、私たちを新たにして導き続けてくださるから、この神様から離れちゃいかんですよというようなことが、この第一コリントの10章の1から13書いてます。エジプトを脱出した人たちのことを思い出しなさい、人たちと同じようになってはダメなんですよ、そういうことが書いてます。出エジプトに戻りましょう。さて、19節、今日読んでいただきました19節に、このヨセフの骨のことが書いてました。で、エジプト出る時にヨセフが自分の骨も一緒に持っていくようにという遺言をしとったですね。場所は創世記の50章最後です。ちょっと皆さん開けてみてください。創世記の最後の50章、そこの、ヨセフの死というちょっと題がついているとこなんですけどね、そこのですね、25読みますよ。50章25節。それからヨセフはイスラエルの息子たちにこう言って誓わせた。神は必ずあなたたちを顧みてくださいます。その時には私の骨をここから携えて登ってください。こう言っ 亡くなるんですね。その遺言通りにするんですけども、ヨセフはエジプトに葬られたくなかったんでしょうね。しかしここに至って、それにはヨセフのその遺言にはもう一つ大切な目的がありました。それはこのイスラエルの人たちがエジプトを今脱出しました。そしてこれから神様に導かれて、いわゆる信仰の旅路を進むんですね。つまり救いの完成へ向かって彼らは前進していくんですね。その時にこの骨が必要だったんです。でこの骨というのは一つの証です。ヨセフの骨は、それは神が必ず顧みてくださる、そういう方だということをヨセフは生涯を通して証しした人なんですね。で彼は亡くなる前に、今読みました50章で2回繰り返しています。神は必ずあなた方を顧みてくださると、こう彼は言ってるんですね。ですからこの骨を持っていくということは、この彼の生涯を通して示された福音ですね。どんなことがあっても神はあなた方を絶対見捨てないですよ、顧みてくださいますよという、その印の骨を持っていきなさい、そういうもう一つその骨の役割があったんです。必ず顧みてくださると2回続けて書いてますけども、ここ言語には必ずという言葉はないんですよ。言語のヘブル語は顧みられる、顧みられると2回繰り返して書いてあるんです。でそれを日本語で必ず顧みられると訳してくださってるんですね。それほど神様は顧みるから、あなた方をなんかもう見捨てて忘れてしまうとか、そんなこと絶対しないという神様の、約束ですね。それをヨセフは自分の骨を通して明かしました。この顧みるというのは訪問するという意味もあるそうです。もう誰もあなた方に目を留めない、訪問なんかしてくれない、誰も訪問もできない、そういう孤独になっても、神様だけは必ずあなた方を探し出して、そして訪問してくださる方ですよ。それが顧みられるということです。イエス様が戸をこう叩かれますよね。そういう場面も思い出すところです。さて最後に21節、出エジプトの今日の13章の21節に雲の柱と火の柱が書いています。これはもう皆さんよくご存知の箇所ですね。14章の24から20、25、それはこの雲の柱というのが神様が一緒にいてくださる印っていうことであることが分かりますね。これはエジプト軍が追いついた追いつかれてね もう逃げ場所がなかった時に、この雲の柱、火の柱が出てくるんですよ。で、それによって彼らをこううまく動かないようにして、みんな海渡らせるんですね。ですからそこに神様がおられるという印ですね。この火の柱、雲の柱、火の柱というのは神様が御臨在してくださるという印。ヨセフの骨だけではなくて、神様ご自身が共におられ、救いの完成と導いてくださる印をくださったんです。ですからここ3つの印をいただいて彼らは出発するんです。ヨセフの骨、雲の柱、火の柱。まあ、このように、救いの完成をあなた方は目指すんですよという神様の思いが現れてますね。もうそれはもう最後まで私は応援する。だから進みなさい。今日の聖書箇所は皆さん一人一人も神様はおっしゃるんです。あなたも、あなたに対しても同じですよ、私は、というふうに言ってくださっているんじゃないでしょうか。21節は、神様がエジプトを出発するイスラエルを24時間導かれたことを伝えています。ですから罪の支配から神の支配へ救われた私たちも、神様は24時間守り導いてくださる方ですね。昼も夜もということです。今日は短い17節から22節のところですけども、重要ですね、ここのところはね。皆さん、それではお祈りといたしましょうかね。